信仰とは何か、前編、話、井上真一郎。
皆さんおはようございます。これから説教に入る前にですね、一つ証をさせてください。霊的な証になります。ちょうど2週間前のことです。この説教を作るために、朝6時ぐらいですかね、目が覚めて、説教作りを開始してました。それからしばらく時間が経って、私は第3メッセージ、信仰による義というものが、死聖女に目を向けるものである、そういうことをまとめていたときに、ある幻を見させられました。それは今ここで、私が証をしている姿です。そして神様は私にメッセージをくださいました。そのメッセージを皆さんに共有します。このように言われました。長老たちを立ち上がりなさい、羊たちを立ち上がりなさい、教会員たちを立ち上がりなさい、恐れてはならない、私はいつもあなたたちのそばにいる、決して恐れてはならない、立ち上がりなさい、そして備えなさい、備えなさい、備えなさい。このメッセージをいただいたときに、こんなにも罪深い者のそばに、神様がいつもそばについてくれているということを感じて、もう涙出しにはいられませんでした。ちょうどその時の姿を妻の翔派も見てたんですけれども、翔派がどうしたのと、問いかけてきましたので、この自分に起こったことを明かしました。そして二人で泣きながらですね、天に向けて祈りを捧げました。はじめはこの証をするかどうか迷っていたんですけれども、神様からは恐れるなと言われましたので、今ここで皆さんに話をさせていただいてます。どうかこの証がですね、皆さん一人一人の中に良い感化を及ぼしてくださることを願っています。もう時が迫っているんではないかと、私自身はそのように受け取りました。ではこれから説教の方に入っていきます。前回、私は初めて、この場に立たせていただいて、説教という奉仕に預からせていただきました。前回は、キリストの自己犠牲による、十字架の愛について、そして、人間の自我について、愛とは何かというタイトルでお話をさせていただきました。私たちがこの生活をする中で、どうすればこのキリストの品性に近づいていくことができるのか、それを生活に表していくことができるのか、それは十字架に私たちの自我をつけなければならないというお話でした。今回は、私たちがこの十字架の道を歩むにあたって何が一番大事なことなんだろうと考えたときに、信仰という言葉が浮かんできました。ジョーンズとワゴナーが無敵の信仰という本を出版しているんですけれども、この本を中心にですね、信仰とは何かというタイトルで前編と後編に分けてお話ししていきたいと思います。今日はその前編ですので、あまり無敵の信仰の本からの引用は少ないんですけれども、 ジョーンズとワグナーの信仰による義の話を中心に進めていきたいと思います。1888年ミネアポリスから始まったジョーンズとワグナーのメッセージ信仰による義、これは約10年間の間イエス・キリストの再臨を促すとても重要なメッセージとして、ホワイト夫人の支持を得ながら発信され続けてきました。この2人のメッセージを支えてきた、ホワイト夫人はこの2人のメッセージについて次のように語っています。テストの時が我々の間近に迫っている。なぜなら第三天使の大いなる叫びが罪をお許しになる救い主キリストの義の啓示の中にすでに始まったからである。これはその栄光を全地に満たす天使の光の始まりである。今ここで3つの言葉が出てきました。テストの時、第三天使の大いなる叫び、そしてキリストの義の啓示という言葉です。キリストの義という言葉は皆さんどういう意味でしょうか。先週花城長老がこの義についてそして義人について詳しく話してくださいました。このキリストの義というのは心と生活と神の御心の現れに一致させることです。そして律法への服従を表しています。そして啓示という言葉もついてきます。この啓示というのは神が人に真理を知らせることです。つまり心と生活とを神の御心の現れに一致させること、律法への服従、それを人に真理として知らせること、これを合わせてキリストの義の啓示と言います。そして1888年にこのキリストの義の啓示に真理の光を与えたのがジョーンズとワグナーのメッセージ信仰による義だったんですね。このキリストの義の啓示というのはワグナーとジョーンズの信仰による義のことを言ってるんです。そしてそのメッセージを知らせて人々をキリストの義へと導くのが第三天使の使命、神様から与えられた任務ですね。この第三天使の使命は、これから先後の雨を受けて大いなる叫びへと発展していきます。ホワイト夫人はこの二人のメッセージの中に人々をキリストの義へと導く第三天使の大いなる叫びが始まったと言われました。そしてこれらのことが起こったのでテストの時が我々の間近に迫っていると警告されたんです。このテストの時というのは神の戒めと人間の戒めとの間の戦い、日曜遵守令の教養のことを指しています。つまりこのホワイト夫人のメッセージというのは黙示録18章の出来事を表しています。またテストの時、これは実際に迫っていたのか、当時迫っていたのかどうか、実際に迫っていたんですね。それを見てみたいと思います。ミネアポリスでのこの総会は1888年10月から11月にかけて開催されました。そして同年の5月21日、 ちょうどミネアポリスの開催から5ヶ月ほど前ですね、ヘンリー・ブレア上院議員という方が日曜法の法案を連邦議会に提出しています。この方です。さらに12月の9日には、全国日曜法制定法案を再提出、その数日後12月13日には米国上院労働委員会が行われました。このヘンリー・ブレア上院議員の法案はブレア法案とも呼ばれていたんですね。そしてこの法案の内容、本来は6項目ぐらいあるんですけれども、ここではコンパクトにまとめてみました。この法案というのは週の初めの日を安息の日として享受することを国民に確保し、宗教的礼拝の日としてその遵守を促進することを目的としていたものです。しかしこの日曜法は上院議員86号というキリスト教育修正案という名目で巧妙に隠蔽されていたと言われています。教育の名のもとに日曜日を合衆国の管轄にあるすべての人に強制的な休日を取らせようと、そういう考えで提出されたものであったわけです。12月13日、米国上院労働委員が行われましたが、この時にアドベンチストのジョーンズはワシントン DC へ向かいました。議員たちの説得に努めました。その時に議員たちにはとても強い印象を残したと言われています。その結果、日曜法法案とキリスト教教育修正案は審議に必要な票を得ることができずに委員会で否決されたんです。しかしその後も日曜法を推進する人たちは精力的に活動を続けていました。それは今現在でも変わりません。今でも日曜法に対して精力的な活動を続けている人たちはいます。つまりこの日曜法制定法案と人々をキリストの義へと導く信仰による義のメッセージ、これはほぼ同時進行で進んでいたんですね。実際に黙示録18章の出来事が間近に迫ろうとしていました。ホワイト夫人はこのように述べています。人々が眠っている間にサタンは主の民が憐れみも正義も得られないように積極的に問題を整理している。日曜運動は今暗闇の中を進んでいる。指導者たちは真の問題を隠しており、この運動に参加する多くの人々はその停留がどこに向かっているのか自分たちでは気づいていない。その公言は温和で一見キリスト教的である。その危険を回避するために全力を尽くすことは我々の義務である。宗教自由を拘束しようとの働きが今なされつつあるのを我々は見る。日曜問題は多くの関心を集めている。憲法改正法案が国会で盛んに討議されているが、これが通れば必ずや迫害が起こる。これをまとめてみますと、日曜運動は暗闇の中を進んでいました。そして宗教自由を拘束しようとの働きがなされつつありました。憲法改正案が国会で盛んに討議されていました。その公言は温和で一見キリスト教でありました。 そして日曜問題は多くの関心を当時集めていたということです。これらのことが実際に進行していたんですね。憲法改正案が通過していたとしたら、ホワイト夫人が言うように、私たちにというか当時いた人たちに迫害が始まっていたと、そういうことになります。しかし結果から見ると、道を法も迫害も黙示録18章の大いなる叫びも起こりませんでした。なぜそれは起こらなかったのか、何が原因であったのか、このことについてはまた後ほど順を追って話していきたいと思います。ここではホワイト夫人のこのジョーンズとワゴナーに対するメッセージに対する言葉ですね、ホワイト夫人のメッセージを少し見てみたいと思います。主は大いなる憐れみのうちに、ワゴナー長老とジョーンズ長老を通してご自分の民に最も尊い使命を与えられた。その使命は挙げられた救い主、全世界の罪のための犠牲をさらに顕著に示すものであった。それは保証人であられるキリストを信じ、信仰として与えられる義人を提示した。それは神のすべての戒めへの服従のうちに表されているキリストの義を受けるようにと民を招くためのものであった。多くの者はイエスを見失ってしまった。彼らの目はイエスの神格、功績、人類家族に対する不変の愛に向けられるべきであった。彼がその尊い賜物を人に分け与え、無力な人間の器にご自分の義の比類なき賜物を与えるために、すべての力が彼の御手に与えられている。これこそ神が世界中に伝えるようにお命じになったメッセージである。それが大声で、また大量の御霊の注ぎを伴って宣布されるところの第三天使の使命である。1888年に起こったことが、伝えられていたことがこの文の中に凝縮されています。神様は最も尊い使命を送ったと書いてあります。この使命というのは第三天使の使命のことです。そして神が世界中に伝えるようにお命じになったメッセージ、これがジョーンズとワゴナーを通して話された信仰による義のメッセージのことなんですね。で、このメッセージの内容は今読んだ通りですけれども、全世界の罪のための犠牲をさらに顕著に示すものであったと。そしてキリストを信じ、信仰を通して与えられる義人を提示した。そして神のすべての戒めへの服従、律法への服従ですね、律法への服従のうちに表されているキリストの義を受けるようにと民を招くためのものであったということです。次お読みします。ジョーンズとワグナーによって私たちに与えられたメッセージは、神からラオデキア教会へのメッセージである。そして真理を信じると公言していながら、他の人々に神から与えられた光を反映させないものは災いである。この神から与えられた光を反映させないラオデキア教会へのメッセージ、つまり SDA 教会を目覚めさせるためのメッセージであったということです。しかしあれから136年ほど経っていると思うんですが、136年経った今でもラオデキアの状態は何も変わっていないという、とても、残念なところがあります。キリストの義のメッセージは地の一端から地の果てまで、 主の道を備えるために響き渡せるべきものである。これは第三天使の働きを閉じる神の栄光である。先ほど冒頭でご紹介した引用文にはこう書いてありました。その栄光を全地に満たす天使の光の始まりである。そして今読んだ引用文では、天使の働きを閉じる神の栄光である、始まりと終わりを指しているんですね。これはキリストの義のメッセージを伝える第三天使、第三天使が主の道を備えさせるための始まりと終わりであるという、そういう意味が含まれています。そして下の引用文、何人かが私に手紙を送って、信仰による義のメッセージが第三天使の使命かどうかを尋ねていますが、私はそれこそ真に第三天使の使命であると答えました。信仰による義のメッセージが第三天使のメッセージであるとはどういうことでしょうか。これを少し学んでみたいと思います。これは第三天使の使命によって伝えられるメッセージの中に答えがあるんです。このメッセージの一番下の部分ですね、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐があると書いてあります。この第三天使の最後の言葉は、世界に対する最終的な警告の中でも最も重要な三重の使命を総括するメッセージであるんですね。なぜなら字義通り、これは神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続けることによって警告に対する聖徒の忍耐があるからなんです。では具体的に神の戒めを守り、イエスを信じる信仰とは何を意味しているのか、これを見てみましょう。イザヤ書とペテロの代理、続けてお読みします。どうかあなたは私の戒めに聞き従うように、そうすればあなたの平安は川のように、あなたの義は海のようになり。この戒めに従うのならば、私たちの義は海のように強くなっていくという意味なんですね。そしてペテロの第二の手紙、義の道を心得ていながら自分に授けられた聖なる戒めに背くよりは、むしろ義の道を知らなかった方が良い。私たち人類一人一人には分け隔てなく、キリストの十字架の血によって義というものが与えられています。特にクリスチャンは聖書を読んで学んでいますので、この義の道がどういったものであるかというのは分かっているんですね。しかしこの道を心得ていながら自分に授けられた聖なる戒めに背くよりは、むしろ義の道を知らなかった方が良いと神は語られています。逆に言うと、義の道を知っているのならば聖なる戒めを守ることができると、そういうことなんです。次、ローマ人への手紙3章21節から28節、しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。この律法というのは、すべてベースが信仰による義になっていますね。そして預言者、さまざまな預言者によっても義というものは明かしされてきました。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。彼らは与えなしに神の恵みにより キリストイエスによる贖いによって義とされるのである。神はこのキリストを立てて、その血による信仰を持って行くべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。今読み上げたこの聖句をまとめてみました。こんな感じになりますね。第三天使のこのメッセージというのは、信仰による義のメッセージが表されています。つまり第三天使の使命というのは、信仰による義のメッセージを人々に知らせて、キリストの義へ導くことなんですね。ホワイト夫人の言う通りに、信仰による義のメッセージは第三天使の使命です。次の引用文、初代文集414ページから415ページ。第三の天使はここに神の戒めを守り、イエスを信じる、信仰を持ち続ける聖徒の忍耐があると言って、メッセージを終わっている。彼はこの言葉を繰り返した時に天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は死聖女に向けられる。ちょっと目が悪いんですいません。信仰によって彼らが死聖所に入るときに、彼らはイエスを見出して新たな希望と喜びを味わうのである。信仰による義が表されたこの第三天使のメッセージ、これを信じるすべての者の心は死聖所に向けられます。そしてこの信仰によって死聖所に入るときに、イエスを見出して新たな希望と喜びを味わう、そう書いてあります。これが聖徒の忍耐となるんですね。つまり聖徒の忍耐とは、信仰による義によって神に対して真実さを保つ忠実な人々がいることを表しています。ここまで、ホワイト夫人の言葉を読み上げてきました。神がジョーンズとワグナーを通して、民たちに最も尊い使命を与えられたこと、そして重要なメッセージを与えられてきたことが分かりました。このメッセージというのは、キリストの再臨を早めるか遅らせるかという重大なメッセージであったんですね。またラオデキア状態に陥っていた教会に与えられた警告のメッセージでもありました。しかしこの重大な岐路に立たされていた SDA 教会、多くの人たちはこのメッセージを拒み続けてたんです。中には黙示録18章の大いなる叫びは始まっている、そして後の雨も降っている、私たちはこのメッセージを受けて大いなる叫びをしている、そのように主張している人たちもいました。今でもそのように主張している人たちはいます。もちろんその人たちを上から目線で何かをこう言ったりとか指摘するような話ではないんですけれども、実際は後の雨もそして大いなる叫びも起こらなかったんですね。この大いなる叫びというものは、第三天使の大いなる叫びが起こるには、アメリカにおける獣の像によって日曜休業令が強要されて、そして恩恵期間が終了するまでの間に起こる真ん中にある諸々のこの諸事件ですね、これが並行的に起きていなければならないんです。ですからそれはまだ起きていません。またホワイト夫人は この世にも言っています。第三天使のメッセージは拡大して大いなる叫びとなります。第三天使のメッセージが拡大していかなければ、まあ、大いなる叫びとはならないと言ってるわけです。大いなる叫びへと発展するはずであった、まあ、信仰による義のメッセージ、多くのアドベンチストたちによって拒み続けられてきたために拡大はしなかったんですね。その結果それは起こらなかったということになります。次の引用文、もし神の民が1888年のミネアポリス総会の直後に働くべきように働いていたなら、世界は2年以内に警告を受けることができ、主は来られたでしょう。もしもこのメッセージが多くの人たちに受け入れられ、大きな広がりを見せていったのならば、先ほどの諸事件が並行して起こるんですね。そしてイエス・キリストは再臨していました。日曜法が起こらなかったのもメッセージを拒み続けてきたことが原因だと、そのように見ることができます。そして数々の人たちがこのジョーンズとワグナーのメッセージを拒んできました。このことについてホワイト夫人は述べています。なぜそんなにジョーンズとワグナー兄弟を憎むのか、あなた方がこれらの人々の伝えたメッセージを拒むとき、そのメッセージを与えられたキリストを拒んでいるのです。光に抵抗して受け入れようとしない人々に警告する。神の使わされた義の使命者をいつまで憎み蔑むのか。神が彼らにメッセージを託された。彼らは主の言葉を伝えたのである。先入観をなかなか捨てず、この真理を受け入れまいとする彼らの強情心がワゴナー、ジョーンズ両兄弟を通してミネアポリスで与えられた主のメッセージに反抗させたのである。敵対心を煽ることによってサタンは神がその民に与えようと望んでおられる聖書の特権を特別な力を締め出してしまった。ペンテコステの使徒たちがしたように彼らも真理を世界中に伝えることができたのだが、それを可能にする力を敵は阻んだ。世界中を栄光で照らす光は拒まれ、我々の兄弟たちの行動によって締め出された。ジョーンズとワグナー長老は民に尊い光を提示したが、偏見と不信と嫉妬と悪い憶測が彼らの心を閉ざした。このような利己心、まあ、自我ですね、それがこの聖霊の働き、ジョーンズとワグナーのメッセージを拒んでしまったということです。この SDA 教会組織の当時の拒んだ人たちの反応をまとめてみました。神の使わされた義の使命者であるジョーンズとワグナーを憎みました。先入観を捨てず、この真理を受け入れまいとする指導者たちの強情心によって主のメッセージに反抗しました。偏見と不信と嫉妬と悪い憶測が彼らの心を閉ざしました。サタンに敵対心を煽られ、聖霊の特別な力を締め出した。もちろんこの教会の中にはですね、ジョーンズとワグナーのメッセージを理解した人たちもいたんです。しかし先ほども申し上げたように、 136年経った今でも何も変わっていない状態を見れば、その数は非常に少なかったと推察できるんですね。多くの人たちが嫉妬や強情心によってこのメッセージというものを拒んで、精霊の特別な力を締め出してしまったのは、今言ったように自我心なんですね。このことを一言で例えるとぴったりと当てはまるホワイト夫人の言葉があります。信仰による義人とは何か。それは人が己のために自分の力ではできないことを人の代わりに行うことによって人間の誇りを地に落とす神の働きである。今申し上げたように教会の多くの人たちは自分の誇りという自我を地に落とすことができなかったんです。なぜなら信仰による義人とは人間の誇りを地に落とす神の働きですから、自分の誇りを地に落とすことができずに神の働きを拒んだ人たちは当然信仰による義人のメッセージを受け入れることができなかったんです。また信仰による義のメッセージは第三天使の使命でもあるので、この使命も受け入れることができなかった。すべては人間の誇り、自我に原因があります。ではどうすればこの人間の誇りという自我を地に落とすことができるのか。ローマ人への手紙3章25節から27節をお読みします。神はこのキリストを立てて、その血による信仰を持って行くべき贖いの備え物とされた。それは神の義を示すためであった。すなわち今までに犯された罪を神は忍耐をもって見逃しておられたが、それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者と義とされるのである。するとどこに私たちの誇りがあるのか。全くない。何の法則によってか、行いの法則によってか、そうではなく信仰の法則によってである。誇りを地に落とすことができるのはイエス・キリストを信じる者を義とされる信仰の法則だと言っているんですね。ではこの信仰とは何でしょうか。ジョーンズはこのように言っています。信仰は神の言葉から来る。信仰の真の定義とは、神の御言葉が言葉通りのことを実現すると信じ、その御言葉の実現を当てにすることである。それが信仰だ。また信仰は神の御言葉から来るのだから、信仰を持つためには明らかに神の御言葉に言葉通りのことを実現する力があることを理解しなければならない。創造の時にもそうであったし、贖いの時もそうであった。神は病人を癒され、悪霊を追い出し、嵐を鎮め、ハンセン病患者を癒し、死人をよみがえらせ、そして罪を許された。すべてご自分の言葉によって。これらすべてにおいて神が言われるとそのようになったのである。だからこそ信仰というものは神の御言葉に力があることを理解し、またその御言葉が言葉通りの事柄を実現してくれると信じ、 そしてその御言葉の現実を当てにすることだと分かるのである。これが信仰の、まあ、法則だとも言えます。例えばコリント人への手紙などには、愛は誇らないとか、愛は忍耐強いとか、そういうことが書いてあります。まあ、苛立って、愛は苛立たないというのもそうですね。もしこの苛立ってしまったら、愛は苛立たないって書いてあるのに苛立ってしまったら、それは信仰ではないということなんですね。実現していることの反対のことをしているということです。神様の御言葉というのは必ず実現するんですね。必ず 100% 実現するんです。その実現するものに対して反対のことをしてしまったら、当然それは信仰ではないんです。ですから私たちは本当にいつも一瞬一瞬神様とのつながりを持っていかなき生きていかなければならないと思います。では最後にもう一つジョーンズの言葉を紹介して終わりたいと思います。人々に信仰を働かせるように教えたいなら、神の御言葉が言った通りのことを実現してくれると信じ、その実現を当てにするように教えなければならない。信仰を育てるには、言葉通りのことを実現する神の御言葉の力への信頼と、その御言葉が実現してくれることを当てにする依存心を育てるよう訓練する必要がある。あなたは信仰を育てているか。またこのジョーンズやワゴヤーの引用文は、次回後編の方でご紹介したいと思います。では終わりの賛美歌を皆さんと一緒に神様に向けて賛美したいと思います。
Thank you.
なる神様、今日、この場で、ジョーンズとワグナーの信仰による義のメッセージ、このことについて話をさせていただきました。今聖書の視点からこの世の中を見るのであれば、当時と同じ状況が起きていると見えます。どうぞこの世にいる人間一人一人が神様の真理に目覚め、そしてキリストが血によって私たちに与えてくださったこの義によって、私たちが聖書に目を向けて日々邁進していくことができますようにお導きください。あなた方は世の光であると、そのようにイエス様は言われました。そのように言われるに等しい人間へと成長できますように、守り支えてください。すべて神様に感謝いたします。あなたのご計画のままにことを行ってください。私たちは自我を地に捨て、あなたと共に歩んでいきたいと思います。この祈りをイエス様の皆を通してお祈りいたします。